キリストにおいて私たちは御心のままにすべてのことを行われる方のご計画によって前もって定められ、約束されたものの相続者とされました。それは以前からキリストに希望を置いていた私たちが神の栄光を称えるためです。先週、ペンテコステ、聖霊が下ったということを、記念しお祝いする日でしたね。そして、それを過ごして、そのことを記念して、次の週、つまり今週は、神様の三つの威嚇、父なる神、子なるキリスト、聖霊、でこの三つの威嚇が全て揃った手術という、三位一体手術という、そういうふうに特別にこの日を呼ぶようになっていますよね。でも、別にペンテコステの時、世界が初めて聖霊が下ったというわけではないです。聖書にはたくさん聖霊が下ったという出来事が記されてありますね。例えばよく知られている物語で言うと、イスラエルの初代の王様、これはサウルですね。サウルが油を注がれ、主の言葉を告げられる、サムエルという預言者がね、彼のところにやってきて、それを告げるわけですが、サムエルは、神の言葉が真実であるという証として、今日これから、あなたの上に、つまり、サウルの上に起こること、不思議な事柄をすべて、サウルにこう伝えるわけですね。で、その、伝えたすべて起こるよということの一つに、あなたの上に聖霊が下るよっていうことだった。そして事実、その通りになったわけですね。こんな風に書かれてますね。ギブアンに入ると、預言者の一団が彼を迎え、神の霊が彼に激しく下り、サウルは彼らのただ中で預言する状態になった。サウル王に聖霊が下って、もう預言する状態になるっていう。しかも激しく下るっていう。そういう風に書かれているんですね。それからサウルの次に王様になったのがダビデで、彼にも、たびたび神の霊が下るっていう、そのことが、旧約聖書に書かれてますよね。で、サウル王にも神の霊が下るんだけど、サウルはもうその時には神の霊が下るとむしろ気持ちが荒れてしまって大変だったと。で、その気持ちが荒れて大変なサウルを、ダビデ王が、王というか少年ダビデなんですかね、盾ごとを引いてその王をなだめるというそういう働きを彼はしていたというふうにも書かれてるんですね。だから大事な働きをしていたわけですが、その彼が言ってみると、やんちゃな仲間を集めて謀反を起こしたっていうことですよね。旧約聖書にはそんな風には書きませんけど、ダビデのファンの人が書いてます。旧約聖書書いてますから、ダビデを悪く言は言いませんが、でもところどころにやはりそういうことが書かれてますよね。ならず者を集めて、なんて言いますかね、武装集団をダビデは作るみたいなね、そういうことをしていく人だったんですが、でもこのダビデにもやはり聖霊が下るわけです。こんな風に書かれてますね。油注がれた瞬間です。サムエルは油の入った角を取り出し、兄弟たちの中で彼に油を注いだ。その日以来、主の霊が激しくダビデに下るようになった。ね、だから、サウル王も激しく神の霊が下る王様だったし、ダビデもそうだったって。王様ってそういうものなのかもしれないと思わせるくらい、神の霊が下ったっていうふうに書かれてますね。で、その次の王様は、 ソロモンでね、ソロモンには神様が直接話をしてくれて、望みのものは何でも叶えてあげますよみたいに神が現れるって書かれてますけど、その後ソロモンの後の王様たちにとか神の霊が激しく下ったみたいなことは書かれてないんですね。残念ですけどもね。そう、面白いところです。あるいはこう大国によってイスラエルの国が滅ぼされるという、その出来事をこれは神の裁きなんだと考えた預言者ヨエルという人がいますけれども、彼はその恐ろしい神の裁きが起こるということを自分のヨエル書の中で書くんですが、でもその後で、恐ろしい裁きの後で神がイスラエルを豊かに顧みてくださるということもまたヨエルは書いたんですね。で、その恐ろしい裁きの後、神が豊かに顧みてくださるという、その豊かに顧みてくださる内容がこういう言葉でした。その後、私はすべての人に我が霊を注ぐ。あなたたちの息子や娘は預言し、老人は夢を見、若者は幻を見る。その日私は奴隷となっている男女にも我が霊を注ぐ。これもとても有名な箇所ですよね。すべての人に、さっきは王様でしたけど、王様だけじゃないよと、すべての人に我が霊を注ぐんだ。だからあなたの息子や娘はまるで預言者のようになるだろう。それだけではなく、奴隷となっている男女にも私は私の霊を注ぐんだと、そういうふうに神様がおっしゃいましたってヨエルはここに書いてるわけですね。もはやすべての人だから、これはもうなんて言いますか、例外なし、神の霊が注がれない人はいませんっていうくらいの意味ですよね。すべての人に霊が注がれるって。で、まあね、言ってしまえば奴隷にまでも主の霊が注がれるっていう、そういう強調としてヨエルは言ってるんでしょうね。その奴隷もまた予言をするくらいに神の霊が下っていくんだよっていうことを言うんですね。選ばれた一握りの人が、まあ、神からも特別な賜物を授かって、だからこそ彼らには権威があって人の上に立つのだと、当たり前じゃないかっていうね、そういうふうに思う人って、まあ、結構実はいらっしゃったりするんですよね。で、それだけじゃなくて、ましてや自分こそそれにふさわしい人間だと思っている人にとって、サウルやダビデに神の霊が激しく下るっていうことはまあ許せる、彼ら王様だからね、特別神様から愛されて特別な力を授かってなければ王様にはなれないよねっていう、だからそれは許せる。でも全ての人や奴隷にまで神様の霊が下るなんてことは受け入れられないんじゃないでしょうかね。そんなに神様の恵みを安売りしていいんだろうかってね。いやいや、やっぱりこう定められたわずかな人に神様は特別な力を授けてくださるのだからこそ、権威があって力があって意味があるんであって、みんなにそれが言っちゃったら、そういうそもそも序列とかね、秩序が保てなくなるんじゃないかみたいな、ね、そういうふうに思う人はもしかしたらいらっしゃるかもしれないですね。案外もしかしたら世の中っていうのはそういうふうに考えるものなのかもしれないですね。教会の中でも、でもそういうふうに考えるっていうことはたくさん実は例がありますよ。例えば聖餐式でパンとブドウ酒をすべての人に配る、そんなことをやっている教会が批判される。そんなことをやっている牧師がクビになるみたいなね。教会ではクビにならなかったけど、教団がクビにしたみたいな、信じられないようなことが実は起こったりしましたよね。今もまあその状態が続いている。 神学的に間違っているみたいなことを言う学者もいる。まあいいですよ、学者はね、そうやって議論するというか、それで飯を食う人たちなんだから、一生懸命議論したらよろしいんですけど、でもどうですかね、例えば私の、何回も例に出ますけど、私の母ね、自分家で教会学校やっちゃうような人ですよ。彼女だったら、まあ、みんなにパンと葡萄酒が配られることを彼女は全然否定はしないだろうと思いますけど、でも、こう、仲間たちといろんな話をしているのを小耳に挟むとね、やっぱり洗礼を受けてから生産に預からなきゃ、意味がないわよねっていうような会話が聞こえてきますよ。で、そういうふうに言うことの根拠がね、聖書に書いてあるとか、教典教義に書いてあるとか、教会規則に書いてあるとかじゃなくて、そんな話じゃなくて、だって私たちだって洗礼を受けなければ預かれなかったんだもんね。で、洗礼を受けなくても預かれるなんてずるいじゃんみたいなね。そういうレベルのお話を、よくしてますよ、多分感覚的にはそういう部分なんじゃないですかね。それを、まあ、そのままじゃあまりにもなんか議論の程度が低くて恥ずかしいから、神学的に間違ってるとか規則では、ね、正しくないとか、そういうふうな、なんか自分の言ってることに権威つけるために神学とか規則とか持ち出してるかのようなね、そういうふうにしか私には残念ですけど聞こえてこない、そういうふうにしか思えないんですね。まあ、それ以上に例えば何かそう学問的な批判なんていうのは、まあ、ありえないと思うし、必要もないんだろうなと思います。でもそういう感覚的な部分で受け付けられないっていうのが一番根深いでしょ、本来はね。そういうもんですよね。選ばれた人に2リットまでは言わないけれども、選ばれたものこそが預かるのであって、だから意味がある、だから権威がある。それが延べつみんなに配られるなんて言ったら大安売りになっちゃうじゃないか、相対的に権威が下がるじゃないか、そういうものには意味がないっていうふうに思ってしまう。何かによってこう権威づけられ、他よりも希少価値があるから、プレミアがついているからこそ意味があるのであって、みんなに同じように与えられてしまったらプレミア感がゼロになってしまう、意味がなくなってしまうっていう、そういう考え方ですよ。どこかにそういう価値観が刷り込まれてないだろうか、私の中にそういう思いがないだろうかと思ったら、たくさん実はありますよね、私の中にも。みんなが同じっていうことにはなかなか同意できない、同意したくないっていう。おそらくパウロという人はそういう人だったんだと僕は思いますね。彼は立法学者たちの中でもファリサイ派という、まあ当時の中では最も厳格なグループに入っていた人の一人でしょ。で、その中でも周囲から認められるような、まあ偉い人だったわけですよね。もちろんたくさん努力したんですよ。天才的なひらめきとかじゃなくて、彼はものすごい多分努力したんだと思います。だから周りの人からもそれを認められる、一目置かれるような存在に確かになっていたんでしょう。だから当然神様が選んでくださるなら私だと、全く何のためらうことなく立候補できる、多分そういう人だったんでしょうよね。それなのに神様の恵みを大安売りしている貧しい奴らがいた。見ると田舎から出てきた漁師たちのグループだというし、そんな奴らに神様の何がわかるのか。いい加減なことを触れ回る奴らは 神様に罰せられるに違いない。いや、もし神様が何もなさらないのなら、私が神に代わって神様の御心の通り彼らを罰してやろう。そう考えたわけですよね。だからはるばるダマスコまでイエスの弟子たちを追っかけていった。イエスこそキリストだ、油を注がれた救い主だ、冗談じゃねえよって言って彼を追っかけていくわけですね。根絶やしにして、そんなね、とんでもない神様をそんな追い安売りするような奴らはとんでもないから根絶やしにしてやろうと追っかけていった。その後一歩のところで彼が逆に神様から捕らえられていく。で、彼が最も大事だとしてきた物差しを神様はあっさりと打ち破ってしまうわけです。そして彼が最も嫌ってきたこと、神様をお父ちゃんなんて呼ぶような、そんな奴らのあり方こそ真実だと気づかされていくんですよね。神の霊はすべての人に、ね、奴隷にまでもって、ヨエルが書くみたいに、すべての人に注がれる。神がそう思われるなら誰でも予言するようになる。そして最初から神様はパウロをそうやって見守ってきていたということに、あの時初めて気がついた。選ばれた一握りの人が神からも特別な賜物を授かって、だからこそ彼らには権威があって人の上に立つ。そうじゃない、みんなが相続者なのだと。神がそのように思われるなら、どんな人間が神様にそれを思いとどまらせることができるでしょうかね。まあ、聖書の中で多分唯一と言っていいかもしれないけど、神様を思いとどまらせたのはアブラハムですね。ロトが住んでいる町を滅ぼすって言う。でね、神様をね、アブラハムはなだめるわけでしょ。50人正しい人がいたら、その50人もあなたを滅ぼすんですかみたいに食い下がるよね。そうすると神様は、50人いるなら思いとどまるよって、こう、ねぎってくるね。そうすると、アブラハムはもっとねぎる、もっとねぎるって。まあ、聖書に書いてある部分で言うと、最終的に10人正しい人がいたら、それでも滅ぼすのかって言って、10人いたら10人のために滅ぼさないって神様は約束する。ね。でもまあ結局、火が降ってきてしまいましたから、10人いなかったんかねっていう話なんですが、まあ彼なら神様の思いをとどまらせることができるかもしれないけど、他の人間が、神様が全ての人間に精霊を注ぐ、我が霊を注ぐという、そう思っていることを思いとどまらせられる人間がいるでしょうか。神様、そんなことやめてください。神様、そんなことなさったらもうこの世の権威は崩壊してしまいます。あなたが作られた秩序は崩壊してしまいます。やめてくださいって言って神様を思いとどまらせることができる人いるでしょうか。私たちがどうあれ、神様は私たちを愛していてくださる。それが事実でしょ。今もこれからも。聖霊が共にいるっていうことはそういうことですよ。私を神様が愛してくださっている。どんな状態でも。私が神様に、神様あなたは素晴らしいっていう時も、神様なんかいりませんとか、知らねえよっていう時でさえ、神様は私たちを愛していてくださる。あなたなんか関係ありません。 という人にだって神様は神様の霊を注いでいてくださる。あるいは全くね、思い違いをして、神様が何にもなさらないなら私が神様の代わりに罰を下してやろうと思っていたパウロにも、最初から神様は霊を注いでいてくださった。そういうことなんですよね。だから愛されているものとして、私たちは神様の御心を行うものとなる。神に代わって正義の力を振るうとか鉄を下すとかではなくて、そうではなくて、この世に神様の御心を携えて生きるものとなる。たとえ神様をなんて信じないという人がいたとしてもですよ、その人が約束されたものの相続者ではないということを誰が決められますか？それは決められない。だって神様が決めているかもしれないことを私たちが勝手には決められない。私たちは生きている限り、神様がなさるそういう不思議な技を目撃しつつ歩むんですよ。ありえない、考えられない事柄が起こっているっていうことを私たちは目撃する。神様の不思議な技の証言者として歩む。それが私たちの生き方なんだと思います。お祈りをいたしましょう。すべてのものの救い主イエス様、あなたが教えてくださった通り、私たちは神様に愛されていました。私たちはそれに気づかなかったけれど、確かにあなたが教えてくださった通りでした。そして世界のすべては神様のそのご計画によって生まれたのです。私たちが神様の豊かな富の目撃者とされていること、証言者とされていることを感謝します。私自身は乏しくとも、どうぞ神様の御心のために用いてください。復活の主イエス・キリストの御名によって、誠の神様に祈ります。アーメン。